読書紹介コーナーリブル。
はい、今月のリブルはですね、はい、長崎新聞新書というね、まあ、新書版の大きさの本があるんですけれども、そこから隠れキリシタン、全部カタカナですよ、隠れキリシタンっていう本と、あと平戸オランド召喚という本を読んだので、それについてちょっと喋ろうかなと思います。というのも、そうです、長崎県には私すごい仲良しというかお世話になっているミュージシャンがたくさんおりましてですね、ああそうだ、行きつき、あの隠れキリシタンという方の本はね、行きつき島に今でも隠れキリシタンは、いるっていう話なんですけれども、そのね、隠れキリシタンっていうのがどんなキリシタンなのかっていうのがその本を読むと分かるんですね。あの隠れキリシタンっていうと弾圧されてね、それでまあ歴史の教科書に出てくるようなね、あの弾圧されてもこうなんだ、あの南道かなんかにあの自分たちの神様隠して、それで信仰を守って踏み絵にも屈しなかったとか、殉教して処刑されちゃったとか、そういう話が、歴史の教科書では知っているんですけれども、今でもいるっていうことは、あの隠れキリシタンっていうもの自体がもう文化になってて、なんていうのかな、隠さなきゃいけないというか、それがこうひっそりと信仰を守るっていうこと自体が文化になってるんだよっていうような本だったので、今でもいるのかってまずはびっくりしたのと、あと行きつきっていう島にはね、私が、とってももうすごい上手いなと思ってるギターのね、人とか、あのクラシックギターを弾く人とかね、オラショさんって呼ばれてたんですけれども、そのオラショさんってあだ名の由来はその本を読むと分かるんですが、オラショというのはその隠れキリシタンが唱える、そうですね、聖書の言葉が音楽になったものだったんですよ。多分そのオラショさんはそれができるんだなと思って、一回もそのギターを弾いたところは見たことあるんだけれども、あの聞いたことなかったな、オラショさんが喋る、オラショ言いにくい、あのオラショね、どんな音楽なのか今度行ったらぜひとも聞いてこようと思うんですけれども、そうやっていまだに、根付いている、信仰というかね、あの自然と一緒になっている、信仰の形だと思うんですけれどもね、そういうことを思い出しながら、行きつきをなんか懐かしいなと思いながら、今年も行きたいなと思いながら読んでいたんですけれどもね、あの行きつき島には、2つ、海に囲まれているので、あの海岸があって、で東側にしかあの人は住んでないってその本には書いてあったんですけど、私が行ったライブハウスは西側にあったので、人じゃなかったんだあの人たちはとも思ったりしながら、隠れキリシタンというのはなかなか面白い本でした。そしてもう一つは平戸オランダ召喚という本なんですけれども、これがまたね、ちょっとね、歴史好きの人にはたまんないですよね。将軍が嫉妬するぐらいの建物がそこにはあったんだっていうふうに書いてあるんです。あの将軍が嫉妬して、つまりだからその江戸時代の話ですから、鎖国ですよ日本は。だけどあの平戸は、まあ、長崎もそうですけれども、オランダ とかポルトガルとこうずっと貿易してたわけで、であの長崎は治外法権というか、まあ、将軍の直轄の地だったからね、そんなにおとがめなかったんですけれども、多分平戸とかはあのいろいろ弾圧が厳しかったと、そういうことも書いてあり、だけどあのオランダに東インド会社、これも歴史の教科書に出てきたと薄覚えしてますね、その倉庫として日本で最初の洋風建築が1610年、400年前に平戸にあったんだよっていうことをこうずっと歴史を紐解いて説明してるんです。あの当時はあの松浦高信っていうあの藩主の頃に結構、そのオランダとの貿易が栄えたみたいですけれども、あの言う人に言わせると、その松浦高信っていうのはあの貿易ばっかり一生懸命やってたから、バカ殿だって書いてある書物もあるんですけれども、まあ、ここはあの、なんていうかな、その立役者だと、そのオランダとの、召喚を立てたり、いろいろオランダのことを輸入したりするのに一生懸命だったというふうに書いてありまして、それで何より面白いなと思ったのはですね、平戸召喚がこう復元されて今やホームページもあるくらい、多分ちょっと観光の目玉になっていると思うんですけれども、あのそういうふうに平戸の人たちがそこを大事に復元して、歴史をみんなにこう広めてくれてるんですね。でそれこの本もその一環で出たんだと思うんですけれども、長崎新聞新書からね、 あの平戸のその召喚を掘り出すときに、こうあれですよ、発掘ですよ、いわゆる遺跡を発掘するみたいに、そうやって発掘の仕方、あの少しずつ少しずつ何かを壊し、あのザクッとやっちゃうと発掘ってもう元も子もなくって、でそれをすごく丁寧に細かい作業しながら、その何かが出てきた時の喜びみたいなのもこの本には書いてあって、ああそうか、発掘って大変なんだな。そしてあの発掘したものがこう出揃ったとするじゃないですか。そうするとこれは何だっていうふうに、あの推定して想像するのも自分発掘した人たちの仕事なんですね。だからある程度こう想像力とか、その歴史の知識とかがないと読み解いていけないんですよ。だから、ああ発掘してる人たちっていうのはとっても気が長いというのと、から、ロマンチックな人たちなんだなっていうのが、まあ、この本を読むと分かると。そんなような平戸オランダ召喚という本、そして隠れキリシタンという、ちょっとなんかロマンチックな気分になれるんじゃないかなと思いながら、6月のリブルに選んでみました。さあ2曲目いきましょう。平戸といえばこの人というぐらいの私のお友達のシンガーです、田口公人で音取りの歌。あなたの町のその花その木、どんな思い出ありますか。南谷麻子の花散歩。はい、今月の花散歩はですね、台東区なんだっていうのもなんかちょっと縁あって、上野公園を、上野公園ベタですよね、散策するっていうあのツアーに同行することになっちゃって、それで同行したんですけど、上野公園ですよ。私高校の頃何歩走らされたかっていうところを、こうなんか緩やかに散歩していろいろ説明を受けるんですよ。それが結構面白かった、え知らなかったっていうようなことばっかりで、それでもって、ガイドさんが、とっても危機として、上野には桜がすごいたくさん植わってるんだっていう話をしてくださったので、ちょっとその模様をお聞きください。
この山自体の植樹とかそういうのは全部その展開さん、は
い、あ全部というわけじゃないんですけど、あのその後もいろんなあの将軍が来た時とか、あのその後の代の住職ご住職たちもあのやってるのと、もう一つあの今あのお茶の水の方に昌平湖って、はい、あのありますよね。昌平湖っていうのが
あります、
ね、あのお茶の水の駅のすぐそばに昌平坂っていう坂があって、あそこにいた林羅山さんという方が、あのいわゆるあの、まあ、朱子学を教えるのに、やっぱりこの上野の山にあの学校というか設けてたんですね。でその林羅山さんもやっぱり桜をやっぱりすごく愛してたんで、好きだったんで、あのたくさん植えてたという話もあります。
こんなに桜が、桜以外は上野の山ってお花は何か、
ボタンが
ありますね、まあ、でもやっぱり突出しているのは桜でしょうね、種類という数という、
なんか浮き上にこう桜をこう埋めててるところがありますよね、
はいはい、
あれはここではね、
あここですここです、ここでいいんです、
確かに、
和服の姿で、そうですね、そうですね、そうです、あれは国吉さんかなんか書いてあると思うんですけども、
ここでいい
です、はい、そうです。であのこの上野の山は今ちょっと関連したお話なんですけど、実は本郷台とこの上野の山っていうのはですね、あのちょうどあの湖に囲まれた半島だったんですね、あのもうつい最近までというか、あのでそこの白松の池というのは、まあ、いわゆる入り江であったあの残りなんですよ、あの名残、 あそこだけ少しポッと残って、それをそのまま湖としてあの残ってるということなので、
ね、知らないことばっかりでしょって本当本当にあのどんなに3年も通ってても何も分かってなかったって、そんなに桜が植わってて、それでそれもあの幕府の政策だったというか、まあ、みんながそこをあの、ね、いい集まり場所というか集合場所にしようなと思ってた、そういういいお山だったんですね。なんかいろいろ西郷さんの話とかも、聞きました。あと、そうだな、何の話があったかな、あそうそう、あの意外な木があるっていうので次のテイクに撮ってありますか、ちょっと聞いてみてください。
これ これを中をこれちょっとまだ若いからダメですね。黒くなってるからないですね。
これかしら。なんていう木でしたっけ。
ムクロジ。
ムクロジ。
ちょっと黒っぽい殻をね、見つけると中がね、もうこうやってやる振ると音がするやつがいいですよ。カラカラカラっと、
あ、黒い実が、
あ、これ音してますね。音してダメだ。あ、ダメですね。
木はどの
木はね、これですね。こっち、このこれ。
こっち。
ええ、これ。
これですか。これから実が落ちてる。
何本かありますから、それまだ若いというか完全に固まってないです。中
めちゃくちゃ
ムクロジ。ありがとう。あ、これがほらムクロジだってさ。
何を拾ってるの。
ムクロジの実が落ちているんです。
あの羽付きの、
はい、
あ、これがそうなの、
はい、らしいです。
羽付きの種ですか。
わー、やっぱりね、
これが
この木が、この木がそうだっていう。
あ、もう落ちちゃってるわけ、
はい、でも面白い時期に落ちますね。
ね、
とりあえずなんかこれ紙に来るので持って帰って家に置いてもらえば。
これは何のツアーなんですか。
あの上野のボランティアガイドさんに聞いて、ええ、この上野の山を全部案内していただいてるんです、
あ、そうなんですか、はい、あ、有料で。
いえ、
あ、そんじゃくっついてても大丈夫。
大丈夫じゃないですか。
あ、そんじゃでも
なんか知らない人がくっついてきたりして、すごい優雅なあのなんていうツアーでした。すごい面白いので、お出かけなさるときは、まあ上野の公園の管理課なんかにね電話すればわかるんじゃないかなと思うんですけれども、とっても勉強になる。中国もそういうことを多分やってるでしょうね。だから、そういうガイドさんに案内してもらうっていうのも一興ですよ。本当に面白かった。